短くクリスマスのメッセージをお話ししたいと思います。最初に聖書をお読みしたいと思います。こちらのパワーポイントに出ておりますけれども、新約聖書のヨハネの手紙第1というところでございまして、4章の9節から11節までをお読みいたします。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪をあがなう生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。アメン。クリスマスといえばプレゼントですけれども、皆さんももうクリスマスプレゼントをお買いになって、準備しておられるんじゃないかと思います。もう渡してしまったという方もあるかもしれませんし、あ、そういえばそうだったなと今思い出したという方も、はよ買いに行かねえと思った方もあるかもしれません。なぜクリスマスにプレゼントをするのかということは、もうすでにご存知と思いますけれども、クリスマスというのは神様が私たちにプレゼントをしてくださった日だからです。神がこの全世界をお作りくださった、そして私たち一人一人をお作りくださった神が2000年前私たちに素晴らしいプレゼントを送ってくださった。ゆえにその時から私たちは互いにプレゼントを送り合っているんです。決しておもちゃ屋さんやデパートのためにやってるわけではありません。プレゼントというのは皆さんもそうでしょうけれども、その贈るものにですね、思いを込めていると思うんですね。ごめんなさいとか、来年もよろしくとかね、あるいは結婚してくださいとか、そういうのもいいですね。もちろんありがとうというですね、いろんな気持ちを込めてプレゼントされると思うんですけれども、神は私たちにその思いの丈をですね、凝縮して最高のプレゼントを送ってくださいました。今ありましたよ、読みましたように、神は一人子を世にお使わしになった。その一人子を私たちにプレゼントとして送ってくださったわけですけれども、それはただなんとなく送ったわけではありません。神の思いが詰まったプレゼントだったんですね。そこにはいろんな思いが詰まっていて、あと10分ぐらいではとても説明しきれませんけれども、特に大切な3つのことをお話ししたいと思うんですが、まず神様が一人子を私たちにお送りくださった、そのプレゼントに込められた思いというのは、神はその一人子をですね、どういう形で送ってくださったかということを考えていただきたいんです。神の一人子ですから、どういう形でこの地上においでになってもよかったわけです。 UFO に乗ってくるとか、ある日突然ステージの上に現れるとか、国連本部に現れるとかですね、いくらでも方法はあったわけですけれども、神はそれを私たち人間と同じ赤ちゃんとして送られたんですね。今日も何人も赤ちゃんが母子室におりますけれども、今年生まれた赤ちゃんもいれば、その前の年に生まれた赤ちゃんもいますが、 もう前の年は赤ちゃんって言わないのかな、でも赤ちゃんというのは、その表情とか姿とかっていうものにですね、いろんなことを私たちに語りかけてくれると思いますけれども、少なくとも赤ちゃんの中には敵意がないんですね。赤ちゃんを見てやられると思う人はいないし、赤ちゃんを見て傷つけられるんじゃないかって思う人はいないですよね。赤ちゃんを見て大変なライバルが現れたという人もいないと思うんですね。赤ちゃんというのはまさに平和の象徴なわけです。で、神様は私たち人間のこの手の中にですね、赤ちゃんの姿をして一人子を送ってくださったんです。それはまさに神が私たちに敵意を持っていないということを示すためだ。私たちを裁く思いも、私たちを傷つける思いもない。日本人は神を恐れています。でもそれは罰を与える神、呪いを与える神、何か良くないことをされるんじゃないかという恐れなんですね。でも本当の神様はそんな良権の狭いお方ではありません。私たちがどんなに罪深くても、どんなに悪いやつでも、私たちの手の中に赤ちゃんをお預けになる方なんです。私はあなたを憎んではいないし、あなたを罰しようと思ってもいないし、あなたがどんなに悪いことを今までしてきたとしても、私はあなたの手の中に私の一人子を預けるよと言われる、これが神様なんです。赤ちゃんのイエス様は、神が私たちにそういう思いを持っておられる。敵意を持っていない、罰しようと思っていない、裁く気持ちもない、そういうことを教えてくれているんです。神をそういう意味で恐れる必要は何か、ね、だから大晦日になると108つの鐘をついてですね、なんとかこの汚れを取り除いて、来年は悪いことが起こらないようにということをしますけれども、その必要は全然ありません。神様は皆さん一人一人、私も含めて世界中の人たちに赤ちゃんをお与えになる神様です。あなたに怒っておられません。またもう一つのこの赤ちゃんイエス様のプレゼントの意味はですね、それは神が私たち一人一人を大切に思っておられるということです。皆さん一人一人を大切に思っておられる。まあ、有名な、オー・ヘンリーの賢者の贈り物という小説があります。皆さんもご存知と思いますけれども、仲の良い夫婦が、しかし貧乏で、ご主人は金の時計を大切にしていた、奥さんは長い髪の毛を大切にしていた、そしてクリスマスの時にですね、奥さんはその髪を切って、その髪を売ってご主人の時計の鎖を買うんですよね。で、ご主人は奥さんの髪に飾りだったかリボンだったか忘れましたが、を自分の時計を売って買うんですよね。そしてクリスマスの晩にお互いにプレゼントを交換するというね、いい話ですね。ちょっと多少間違ってるかもしれませんが、まあそういう内容だったと思いますけれども、プレゼントっていうのは最初にも言いましたように、私たちがその人をどう思ってるかっていうことを表してるんですね。神はご自分の一人子を私たちにプレゼントしてくださった。いや、私たちの身代わりとして、私たちの罪を背負って十字架で死ぬためにプレゼントしてくださった。 それは私たち一人一人を神が誰よりも何よりも大切だと思っているというその証です。神の目には皆さん大切な大切な宝物です。独り子を与えるほどに私たちを大切に思っていてください。ここにいらっしゃる方で、いや世界中の人で神の目に価値のないものと見えている人は一人もいません。何十億いようと何百億いようと神様にとっては一人一人が大切な宝物です。その証がイエス・キリストなんです。本当に私なんか生きてていいんだろうか、私なんかいていいんだろうか、私なんか存在していいんだろうか、そう思われた時に、どうぞこのことを思い出してください。神はその一人子をあなたのために与えてくださっている。あなたは神の目に高価で尊い方であるということであります。私たちが価値があるから神は一人子をお与えになったわけではもちろんありません。私たちを愛しておられるから、神の目に私たちは本当に大切だから、私たちが何もお返しできなくても一人子を与えてくださるんです。そして最後に神がその一人子に込められた思い、それは神が私たちを愛しておられることを私たちに知ってほしいということなんです。これはとても重要なことです。神は愛である。私たちを愛しておられる。どんなに愛していると、好きであると、大切だと、敵意がないと思っていても、何もしなかったら何も伝わらないんですよね。ただの片思いですから、何もしなければ何も伝わらないんです。神様は私たちを愛しているということを私たちに知ってほしいと思われる。旧約聖書には神は熱情の神と書いてあるんですね。古い翻訳では妬むほど愛する神と書いてあるんです。神は私たちを愛しているということを知ってほしいと思っていらっしゃるんです。なぜかというと、私たちは愛されているということが分かるということが最も大切なことだからです。人間にとって自分は愛されていると感じることが人間にとって一番大切なことだから。そうじゃないですか。私は本当に愛されているんだろうか。子供たちが育っていくために一番大切なことは何か。それは両親に愛されているということを感じることです。なぜ赤ちゃんは抱っこされたがるのか。わかりますか。愛されているということを感じるためなんです。神様は生まれた瞬間に走り出せる人間だとお作りになれるんですよ、馬やロバはそうなんですから。人間の子供は違うんです。抱っこされないと生きていかれない期間が長いんですよ。その間に親の愛情を感じられるように神は作られてるんです。人間にとって愛されていると感じることが一番大切なこと。だから神はその一人子を送って、私たちが愛されているということを知らせてくださったんです。そしてその本当の愛で私たちも互いに愛し合うようにと言われました。ただ私たちが愛されている、私たちは愛されていることによって、その愛で今度は誰かを愛していく。今読みましたように、愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。神様はこのクリスマスを与えてくださった、一人子を与えてくださった、こんなに大きな犠牲を払って私たちを愛してくださっているんだから、私たちも互いにその同じ愛で愛そう。神は私たちを許してくださっているんだから、神は私たちを罰しないんだから、私たちも許そうじゃないか。私たちも人を罰してはいけないんじゃないか。神はこれほどに私たちを大切だと思ってくださっているんだから、私たちもお互いに大切な人間として、大切な存在として受け入れていこうではない。そうすることが 神の願いなんです。神はそれを願って2000年前その大切な一人子を赤ちゃんとして私たちに与えてくださったということをどうぞ覚えてください。神は一人子を世にお使わしになりました。そのことによって私たちが生きるようになるためですと書いてある。この一人子を与えられたことによって私たちは本当の命を生きることができるようになる。ここに神の愛が私たちの内に示されました。遠くで示されたわけではないです。私たちの内に示された。この世界に、いや皆さんの心の中に、一人一人の心の中に神はその愛を示しておられます。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から皆を賛美いたします。今日こうして皆さんと2010年のクリスマスの礼拝をお祝いすることができてありがとうございます。しかしこれはただみんなでワイワイガヤガヤやっている集まりではありません。私たちのために神がお使わしくださった最高のプレゼントであるイエス・キリストの誕生を喜ぶ会であります。神様、イエス様が与えられたことによって私たちはあなたが私たちに怒りを持っておられないことを知りました。私たちを大切に思っていてくださるということを知りました。そして私たちを深く何よりも愛しておられるということを知りました。感謝をいたします。私たちはこの愛によって生きていきます。疑う必要はありません。確かにイエス・キリストはお生まれになったからです。これは単なる教えでも哲学でも、いや宗教でもありません。一つの事実ですから感謝をいたします。どうぞ今日お一人お一人のその心の内にイエス様がお生まれくださって、その心に神様からのメッセージが届きますように、この贈り物のパッケージを開けて神の愛を受け取り、これからの生涯を本当に神の愛に包まれて豊かに、そして常しえに生きていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください、この最後の歌はですね、クリスマスの夜に、天使が、歌った歌であります。人高き心祝福のお祈りをいたします。仰ぎ乞い願わくは我々のために生まれてくださった御子イエス・キリストの苦しき恵み、また御子をお送りくださるほどに私たちを愛しておられる父なる神のご愛、そして私たちと共にいてくださる聖霊の親しき交わりと慰めが、ここに集われましたお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。メリークリスマス。